といらじ。
ネットフリックスで会いましょう。
コーナーは映画凡人にとっていよいよ無視できなくなってきた巨大なストリーミング配信サイトネットフリックスで公開されるオリジナル新作映画をみんなでチェックし、映画館のことは好きだけど、でもネットフリックスが面白いなら応援することもやぶさかではないぞというアンビバレントな感情が渦巻くコーナーです。
はい、ということで今回、皆さんで見ていく作品はこちらでございます。ハッシュタグ生きている、こちらのあらすじお願いします。
はい、2020年韓国映画。ある日韓国ソウル近郊で謎のウイルス感染が発生した。周りの住人らがゾンビ化していく中、ゲームオタクの主人公オジュンは部屋に閉じこもり必死のサバイバルをすることになってといった物語です。
はい、ということでじゃあテンション聞いていきましょう。こたつ何も感じませんでした。おまけさん
そうですね、なんつうかな、あのタイトルがこのねハッシュタグの生きてるっていう感じでね、うん、あの変わったネーミングなので、うん、こうもうちょっとこうもう今ゾンビ映画なんていろんなものが出てるので、
はい、
新しい感覚じゃないけどの何かなのかなと思ってたら、意外とストレートなゾンビものでしたねっていう感じがありましたね。はい、
はい、さん、
はい、友達と一緒に見てて結構喋ったり突っ込んだり、このゾンビのルールどうなってんだとか言いながら見てたんですけど、なんかそれぐらいがすごいちょうどいい映画でした。
うんうんうん、まあね、ワイワイ言ったりそういうのがね、うん、ちょうどいいかなってことで。じゃあマリペ。
なんか前日にちょうど新幹線を見たばかりだったので、
お、
すごくずっと見てなかったんですよ。
あ、そう
だ、初だったんだ。
初です。で見て、でまたゾンビだと思ってちょっと
たまたまなんだ、
はいはいはい、
たまたま計らずもなんかそのタイトルしか見てなかったんで、どういう映画かも知らないで見て、で調べてあの課題だから見ようと思って見たらまたゾンビと思ってちょっと面白かったですね。なんかあの一応ゲームオタクっていう設定で、なんかあのドローンで物運んだりとかはちょっと新しかったかなって感じでしたね。なんかでも結構グロさはあの新幹線とかよりひどいんですけど、話のテンポとかそういうところ結構地味な感じがあって、ちょっとそれも面白かったです。
お、比較して面白いって感じでね、はい、楽しんでいただけましたけれども、はい、ということでこちらの作品、監督チョ・イルヒョンさん、この方はまあ劇場長編初ですかね、でございまして、脚本マット・ネイラーさん、この方も特にこう長編作品に関わった感じはしませんね。しかしキャストはなかなか大好きな、ユ・アインが主役です。
うん、バーニングのね、はい、あの劇場版っていうかバーニングで、あのほぼ主役ですよね、はい、
そうですね、バーニングも出てました、いろいろ出てます、大好きです、ユ・アインです。そして、パクシネさんもね、
うん、
ちょっといろいろ出ておりますけれども、
パクシネさんはやっぱドラマが結構大きいんですかね、映画とかよりはね。
有名ですね。
そうですよね。
ちょくちょくこう映画の仕事もやっているという方が今回出ておりまして、ということで、まあ大体ね、まあ有名どころそんな感じかなと、
うん、
いったところなんですけど、こちらはまあ、ゾンビものですよということでございます。そしてこちらの感想メールいただいております。ですので、こちらネタバレを含んでおりますので、そちらを紹介させていただいて、ずっとネタバレで話していきますので、まだ見てないよって方はぜひね、ネットフリックスで、サクッと90分ぐらいで見れますのでね、ドライカレー的な感じでぜひ楽しんでください、うん、ではそれではいただいた感想メールご紹介させていただきます。ラジオネームサハルさん、ドイラジで過去に触れた韓国産ゾンビ映画の新幹線ファイナルエクスプレスがその年の年間ベスト10に入れたくらい好きなので、本作も期待高めで鑑賞しました。感想は良かったです。団地という完全に封鎖された状況の中で主人公が懸命にサバイブする姿にグッときたのと、ヒロインのユビン役のパクシネがどちゃくそ可愛いので上映時間があっという間でした。あと韓国映画って今年見たパラサイトもそうなんですが、食い物がうまそうに見えていいんですよね。インスタントラーメン食べるシーンとか特に。不満点はゾンビが音に反応するって分かってるんだったら、あの人を監禁してゾンビ化した女房に食わせてるおじさんを仕留めるシーンで拾った字を使うなよアホと思いました。ラジオネームヒロアンドンさん、ドイラジの皆様、 生きてますか？
生きてるかな。
生きてます。
多分
かな。
みんな自信がないというね。ハッシュタグ生きている SNS 時代のゾンビ映画という趣で楽しめました。登場人物は、主人公とあとは数名と少ないながら集合住宅で孤立した時のサバイバル感やようやく見つけた生き残りとの交流、何より終盤集合住宅で8階で合流した一人の男とのやりとりは心にグッとくるものがありました。感染して変わってしまった家族は人なのか、それを殺してしまった主人公と感染した妻に主人公たちを襲わせようとする男は本当に悪なのか、難しい問いかけを残しつつもエンタメとしてサクッと終わってくれたバランス感覚がとても心地よかったです。新幹線ファイナルエクスプレスの続編が日本ではまだ公開されていない中で良質な韓国のゾンビものを堪能できたことに感謝です。ラジオネーム頭脳少年さん、見せ場が多く飽きさせない作品だと感じました。ゾンビの作り物が割と本格的で、ゾンビの数も迫力も出ていてよかったです。見せ場を具体的に言うと、ゾンビとの戦いと、サバイバル生活ですか？それが大半を占めていて展開がだれてなかったです。通常の作品の場合、平常時から感染拡大までが描かれることが多いですが、今作はそういった序章をカットしたスピーディーな展開にした結果、見せ場が多くなったと思います。それが今作においては良かったです。あと、ゾンビの数についてですが、この作品で描かれる場所を団地の中のみに限定した結果、実際の数以上にゾンビの数を感じられました。そういう意味では、おそらくある程度低予算の中、ゾンビの費用対効果を最大にまで引き上げていて、予算以上の作品になっていた気がします。あと、いいなと思ったのが、飲食物を用いて登場人物の性格を表現していたところです。ラーメンのテレビ CM をジュヌが見て、思わず彼が最後の食料のカップ麺に手をつけることで彼は誘惑に弱いんだなと分かります。ユビンはサボテンに貴重な水を与えていて、彼女は周りにすごく優しい人だと分かります。会話のない孤独なサバイバル生活やゾンビとの戦いのシーンが多く、下手すると個人の性格の描写が弱くなるところですが、飲食物を用いて描くことでそこを補填していたのだと思います。あと、最後にゾンビだけでなく人間の恐ろしさも描いているのが良かったです。具体的に言うと、マンションの8階に隠れていた男性にゾンビに襲われたジュヌとユビンが助けてもらったと思ったら、ゾンビになった奥さんの餌にされそうになるシーンです。ゾンビウイルスが感染拡大した非常事態に、誰しもが理性を保てるわけではないと思います。なので、そういう人が出てきた方が作品のリアルさが増すので好きです。ということで、そしてメンバーからです。チャムレイさんからいただきました。汚いところは撮らない。クリーンゾンビ映画な感じでした。海外ドラマウォーキングデッドこの夏に完走したので、目が肥えているのか変に細かいところで現実味のなさを感じてしまいました。生き残っている人たちはもっと見た目が劣化するし、人間の心の薄汚さももっと出てこないのかなと思ったり、それとユビンの前髪の仕上がりが完璧で、いや本当そうね、水道電気が止まっていてそのスタイリングのさはどこから生み出されるねんと映るたびに思いました。ただゾンビのビジュアルはとてもいいし、現代だからこそ SNS 使いやドローンを駆使しているシーンは大変ワクワクしました。ということで皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあということで皆さんからメールいただきましたけれども、いかがでしたか？
なんか頭脳少年さんが、はい、ゾンビの費用対効果を最大限までこう引き上げていてっていうのがすごいいい表現だなって思います。なんか確かにその結構その感染までの話とかいろんな場所でっていうのはあったと思うんですけど、団地とかその人がいっぱいいるところで急に発生しちゃってみたいなところってすごくこう結構新しかったなっていう感じもしますし、ね、なんかすごいその狭い中にいっぱいいるみたいな感じが、画面としてインパクトとして結構強かったなって気はしましたね。
そうね、だからまあゾンビものの中でまあシビルウォー方式というかね、皆さんご存知のっていうところをもう一旦そろそろ省いてもいい分野なんじゃないかという試みで、実験的に俺ちょっと省いたのかなって気もしたんですけど、要はもう感染拡大になったりとかゾンビのルールとかってもうみんな知ってるよねっていう、そういうところでなんか省ける話かなみたいな感じで省いたのかなっていう。
一応あれだよね、作品内ではゾンビっていうこと自体言わないみたいなことはしてた感じでした
ね。言わないね、確かにね、まあ、そういうの大体ね、まあ、感染がどうこうっていう報道で、言われている程度にとどめられてるっていうやつをゾンビものに入れるか入れないかみたいなね、まあ、厳密なあれもありますけども、
そうね、
まあ基本的に世界の飲み込みの速さみたいなところはみんなあったので、まあ、そういう体のもんですよっていう、
まあもはやゾンビ映画自体は もう確立したジャンルだからね、その辺はねっていうのは全然。
で確立した分野であるからこそ、うん、まあ、しかも低予算でできるっていう、ゾンビ便利っていうね、
うん、
まあ、時代っていうか、まあ、今もそうかもしれないけど、まあ、大量に作られてきて、いろんなジャンルミックスも試みられてきた中で、実はこう新たにねゾンビ映画を生み出すっていうのは割と難しい、もう領域に達してきたなと思ってて、俺はゾンビ映画って本当に
新
しさがないと簡単に埋もれてしまうっていうか、やる意味のないような分野になりがちというか、そういうところで今回はまあどう戦ったのかなっていう、ハッシュタグ生きているはどうだったのかなっていうところがやっぱり重要なのかなと僕は感じましたね、
うんうん、まあなんかそういう話の流れでいくと、やっぱりこうヒルアンドンさんとかもあとエンタメとしてサクッと終わってくれたバランス感覚が心地よかったですって感じで、
うんうん、
なんかもうこう何で攻めるとかよりもこのジャンルとしてこうちょうどいいエンタメ作みたいのを撮るみたいな雰囲気がちょっとあったかなと。なんかこの前もね、ネットフリックスで会いました、あのプロジェクトパワーとかにもつながる、
はいはいはい、
この感じみたいなのはちょっと個人的には思いましたね、うん
うん、
でだから意外とこうね、例えば、使うガジェットとかはこう今っぽい、それこそねうちでも扱いましたけど、あのイグジットみたいな、
はい、
もうイグジット的なところは何個かあったらみたいな、あの
何個もあったっていうか、ねね、
そうだよねっていう、あのユビンさんのキャラクターとかのね、
はい、
こととかも含めねありましたけど、うん、そういうところは今っぽい、そういうところは入れつつ、やっぱり本当になんかこう結構ストレートに、ゾンビが広がった世界で閉じこもった中でどう動くかだけっていうようなシンプルなゾンビものだったなって気がしますね、
うん、そうね、だから本当ワンシチュエーションものの、うん、ゾンビっていう感じで、本当にそのExitの毒ガスがゾンビだったらっていう感じですけどね。
そうですね、だからなんか最初は このタイトルのちょっとネタっぽいタイトルの付け方と、うん、しかも別にね、日本が勝手につけたハッシュタグじゃなく、もともとそうみたいだしねっていう、
うん、
最後に出てくるタイトルで分かるということですけど、
はい、
はいはい、とかと、あとそうなんだっけ、サムネ画像とかでほら自撮り棒を伸ばして、ね、ベランダからさらに伸ばしていろいろやってる絵面があって、
うん、
なんかそういうところからもうちょっとこうちょっと若干その勝手なイメージでなんかもうゾンビの世界になってしまったけど、まあ部屋の中にいたら安全だしとかで、なんかハッシュタグでそういうところなんか流しながらやってるとかで勝手にイメージしたけど、全然そういうんじゃなかった、本当に単純にストレートなサバイバルものだったなって、ゾンビサバイバルものだったなって感じでしたね、
うん、
そう、なんかどうしても今さっきもちょっと小田さんが言ったようなことで言うと、今ゾンビやるなら何かどういうところで新しくとか何か考えるかなと思ってたんですけど、骨格は何もなんかなかったなっていう感じはありましたね、そういうストレートな意味で、
うん、うん、でもこれ別にコロナ禍だから作ったとかでもない
しね、うんうん、
なんか なんだか全然分かんなかったですよね。
そうね、うん、
まあでもこうサクッと見れるっていう感じでは、
そう、そういうようなバランスでしたね、うん
うん、
うん、まあ、だからなんかこう監督さんとかも脚本の方とかも今まで何か撮ったとかよりは新しい人っぽいので、若手のなのか分かんないけど新人の人にちょうどいい企画としてやってもらうみたいな感じだったんですかね、みたいなしますね、うん、
あともうね、みんなもうやっぱりサハルさんもそうですし、まあ、ヒル・アントンさんもね、まあ、おっしゃってますけど、やはりこう新幹線ファイナルエクスプレスの、ね、
はいはい、
比較というかね、
はい、
やっぱそれをこう思い出しながらまあ見るっていうちょっと前提もあるという、ある種のまあ部の悪さですね、
そうですね、
っていうのもちょっとあるかなって、あえてまあ商品というか小さい話にしているわけだから、やっぱりまあそこのね、こうまあ見せ方の魅力だとか、まあそういうところでね、楽しみにつながるのかなって気はしますね。
逆に言うとやっぱり新幹線ファイナルエクスプレスのまあ大ヒットがあったから、
うんうん、
生まれた企画なのかもとか、やっぱゾンビも、やっぱその後やっぱ韓国でゾンビもって結構こうすごい流行ってるとかじゃないけど、こうちょこちょこちょこちょこ出てきてね、
そうですね、
ありますもんね、ほら今ドラマだとほら韓国のドラマのキングダムってあれそうですよね、はいはいはい、王宮ゾンビものとかなんでしょ、俺見てないんであれなんですけど、
はいは
い、とか 1,2 年前に見たけど、なんかこうそれこそゾンビコメディものでなんだっけ、あ、感染家族っていうね、結構こう意外とちょっと面白かったですけど、やっぱ流行ってるちょっとそういう企画をやろうっていうのが多いのかなって。感染家族はね、なんかね、 ゾンビが街に入ってきて、あ、なんかあの、まあ、あの新幹線的なやつからゾンビと思ってないんだけどっていう流れてきて、それになんか噛まれたら老人が若返ったみたいなやつで、若返りのなんか治療やりますよとかで金稼ぎしだすっていう家族の話でみたいな。そうそうそうそう、田舎でね、うん、そうそうそう、まあ、それがまあいろんな方向に転んでいくけどみたいなやつで、意外と結構面白かったですね、うん、だからやっぱなんかそういう、うん、やっぱ韓国内でゾンビものはなんか企画していこうみたいなのがある中の一本なんだろうなと思いましたね、今回のものも。
その中ではかなり正統派だね。
そうそうそうそうそうそう、
うん
う
ん、
そうそう、
なんかすごく見やすかったかなとは思ってますね。
そうそうそう、だから大きな展開自体は真新しさとかないから、こうまっすぐなね感じなのでね、うん。
あとなんか個人的にはあのゾンビ映画割とその強い人、
うんうんうん、
どんどん倒せる強いようなキャラクターが出てくるかなっていうイメージが強いんですけど、今回は割とそのみんな一般人っていう感じで、
うん、
こう同じような感じだから、この人がいれば安心みたいな感じは全然ない感じで見れたのが面白かったなっていうふうに思って、
うん
う
ん、なるほど、
なでもそれも不思議だね。なんか、うん、もともとゾンビものってそういう強いやつが解決していくってことじゃなきからゾンビ映画の怖さってあったんだけど、どうやって解決していけばいいか分かんないかとか、まあ今ややっぱね、そういう強い人が解決していくアクション性とかの強いものが増えたから、また変わってるんだなって今のこうマリプのねお話聞いて思いましたね。
そうですよ、私も結構偏ってしか見てないからっていうのもあるんでしょうけど、うん、
そうそう、
でも流れがそうなってきてるっていうのは
なってきてる、うん、そう、
多分ゾンビランドがそういうのをコメディにしたあたりかもしれないなっていう気はするけどね。
そう
ね、
まあ、あとあのバイオハザードの映画とかもやっぱあったしとか。
あ、そうかそうか、それもそうか、
うん、ではあるんだけどね。
確かにね、本来そういうところじゃないところが始まったジャンルにしてはもうやはりいろいろ試されてきてるし、いろいろ開拓されてきてるからっていう中で生まれた作品として、
もうもはやあのゾンビが走り回るの当たり前みたいな、
そうね、感じとかね、ロメロがいたらどう思ってんのかって、
そうだね
感じですけども、まあまあまあ、
はい、まあまあ、
うん、もうありふれてますしね、それはまあ、うん、いいとしまして、僕としてはね、あの目新しさを何も感じなかったので、
うん、
チャムレーのメールの意見にすんごい近いですね、
うんう
ん、やっぱりこういうあのワンシチュエーションものの、ゾンビでやっていくんだったらもうなんか目指すべきテイスト1個しかないかなと思って、もうそれもうリアリティの追求だろうなっていう、
うんうんうん、
そのリアリティがないっていうところでどう見ていいかもう分かんねえっていう感じ、
うん、
だからクリーンなゾンビ映画っていう手法も合ってるかなこれにみたいな一番最初のねベランダから覗き見るシーンから本当に血とか見せないっていう、
うんうんうん、
漂白したゾンビ映画みたいな動きが始まったからこれ大丈夫っていう、導入のシーンとしてこれ足りてるみたいな感じがね、非常にこう不安な感じで始まって、う
ん、だからやっぱあれだよね、やっぱり元々のゾンビ映画からしてみれば何が怖いとかって、
うん、
映像表現としてね、
うん、
ゾンビの見た目じゃないんだよね、ゾンビのこう腐ってる感じとかじゃなくて、やっぱり人間が食われてる描写とかが血とか肉とか見せた上で見せるから、うわーってなるっていう、あの自分の体身体性に訴えかける映像表現として怖いんだけど、やっぱりこういうちょっとクリーン寄りなものはだんだんだんだんこうそういうものはなんか見せないから、あの群がってるけど群がった中は見せないとかね、食べてるところとか、
ね、あ、そうね、
そう、そういうになってくるとゾンビって怖いのかなみたいな、
うん、全く感じない、
どんどん増えていってる感じはありますよね、うん、
そうだね、だからなんかゾンビがあの怖くなくなってきてるっていう表現の仕方として非常にこう難しくなってきてるところあるけど、うん、ゾンビだけで怖がらせるって本当に難しくなってはいるけど、うん、中でも怖くないなっていう、
そうそうね、
うん、
シンプルにそういうところをリアリティで突き詰めるなら、もうそういう描写をグロ描写だけど要は見せないと、うん、他で戦わないんだとそこでね、その恐怖で見せるしかないのにねみたいな思っちゃいますね。そもそも企画がクリーンな企画なんだろうけど、
あ、はい、そうそうそう、クリーンな企画だなって感じ。だからそのゾンビの見た目どうこうとかも別にこだわらなくてもいいんだけど、うん、そこは、
う
ん、
そうそうそう、
っていうより人間のサバイバルとしてのリアリティのなさが本当にもったいない やっぱチャムレが言ってる通り、うん、やっぱりこう人が綺麗すぎるし、
うん、
弱いんですら。
そうだね、そうだよね。だってさ、
私も痩せた感じないし、
そうね、何日後ってわざわざ出してるんだからね。
そう、その何日後が変化なくてみたいな。
確かに。
でしかもやっぱりその何日間生きられるのかどうかっていうその描写は非常に大事だなと思って、
そうだね、
最後の食料に手をつけちゃったあの時からだいぶ経ってるたりとか、
そうね、
あと水出ないっていう描写もあったのに、うん、いやじゃあトイレとかどうしてんのとかね、
そうね、
普通に生きていくのマジ困難な領域に入ってるはずなんだけど、いくらでも籠城できそうな感じ、うん、でかつ向かいのマンションに住んでいるまあ、ユビンがねこう登場してから、その人が食料をくれるシーンとかあるんだけど、それも優しさとか以前に何で持ってんのかとかも全然分かんなくて、
そうだね、
うん、なんか本当にサバイバルってどういうことか、なんか危機感の何もない人が作ったなっていうか、サバイバルファミリー以下っていう感じもうサバイバルしてねえっていう、
そうだね、
本当にゲーム楽しんでる、何ら困難さを感じない、で襲われてももう一つも怪我しないし、
そう、ね、
誰なんだろうなっていう感じ強すぎる、
うんう
ん、なんか多分ね僕マジつまんねえと思ってたと思う、多分この映画。
そうだろうね。そうだ、確かにやっぱ言うようにこの路線でストレートにただのサバイバルを描くだけなんだったら、本当にサバイバルのリアリティを濃くするしかないと思うんだよね、やっぱり道的に。
あ、そうそうそう、あとはコメディ、
コメディ、そう、コメディとかもうちょっとメタ的な方向行くんだったら、まあ、これぐらいの塩梅の設定の中で別の方向の面白さを何か提示してくれるんだと思うんだけど、それはほとんどというか、まあ、ほぼ無だったから。
ほぼ無だね。だからあとはもうアイデアの特殊性で乗り切るってことだけど、ね、うん、このアイデアはなんだろう、新しいようで新しくないって、やっぱり
そうね、そうね、ドローンのこととかだから、そういうね最近のガジェットとか技術自体をいい意味で道具としていい意味で使うってことは、やっぱりエグジットからつながる、あ、韓国はそういうものに対してストレートネガティブな表現にしないんだなってところはつながってんだなと思ったんですけど、改めて日本と違って、はいはいはい、日本だったらああいうもの悪いものとして使ったりしがちだから、
確かにね、
うん、だけどでもそれはもう俺たちはエグジットで経ているので、
経ているよ
みたいな、
同じ国の映画としてもうすでに
そう、ね、
見ています。
なんか同じようなものを何パなんかしかいくつかの要素見せられてるなとかあったし、
そう、ね、単純にその劣化版、ね、
っていう感じは、まあなんだっけ、あそこはちょっと良かったかな、首吊りのシーンでポインターがピーって通してきてっていう、当たってっていう赤いね、
うん、
あそこはシーン自体はなんか結構いいなと思いましたね。
ああ、
うん、
まあね、
その意味合いがどうかはまたあれですけど、
うん、そうね、
あれはいいなと思って、うん、あれでしたけど、でも逆に言ったらあそこはピークだったかもしれないって、あそこから結局2人がつながってるっていうか、向かいに人がいてってこと分かってからはちょっともうあまり何もテンションがなくなってる感じはするなっていう感じもしますしね。まあ、それまでも雑ではあったけど、うん、
いわゆる省いてしまった序章みたいな部分が、
うん、
ものすごく必要だったタイプの映画だなって思って、
はいはいはい、
っていうのもやっぱりこう生き残らなければいけないっていう信念を持って、
うん、
この話を持続していくためにはその理由付けみたいのを絶対に入れなきゃいけないんですよね。
そうだ
よね。だからなんかこの別にキャラクターって生きてても死んでてもどっちでもいいと思うんだよね、この感じ。
う、
ね、
うん、まあ、
強く生きなきゃいけない理由って別にないなって。
そうだよね。なんかしかも一応さ、なんかそれの動機づけとしての一回だけつながった親からのメッセージ、あれでもさあれでいいのかなって、要はあの感じだとさ、結局他の家族ももうダメになっちゃったみたいな、
うん、
でもメッセージだけ生き残れっておかんに言われたからそれだけ残ったみたいな感じだけど、それ殺さない方が生きる意味強くなんでみたいな、見てるそばから思ったっていうか、
うん、
家族がいるから生きるのかな、だから今はつなが、なんだっけ、連絡取れないけど、
はい、
いつかはっていう希望のためにサバイバルするしかないっていう方向の方が本人がこう生き残ろうとする意味が強くなる気もしたのだけどな、個人的にって見てるそばから思いましたね、
うん、こいつにとって生きる希望は一体何、
そうそうそうそう、何っていう、 そこで普通にまあベタな話で、あ、家族は生きてる、だってそれまでは家族が生きてるかもわからないみたいな状態だったけど、
うん、
家族が生きてるんだってところが分かったところで、別にそこでベタにちょっと良かったって泣いて、だから生きるんだっていうことで別にいいじゃんって思ったりとか ね、
うん、やっぱもう全然設定が分かんねえっていうか、
そう、 そうね、うん、
あの本当にまあ水止まったところからの、まあ、電気は止まんねえっていう、
うん、
で電気止まってねえと別に電波弱くなるとかもねえだろうし、
まあまあまあ、
なんか
基地局がぶっ潰れたかな、近くのみたいなゾンビのせいで。
あ、そういうこと？
そう、基地局次第だから電波は。
まあそうだね。
そうそう。っていうのはあったけどね。
ま
あ、
とはいえ
ね。
そのまあまあ、基地局をどっか近くやられたから困ってるっていう話だとしても、いろんな人たちがね、後でハッシュタグつけて、いろいろこう、
はいはい、
ね、
はい、
あの、助け待ちみたいな、救助待ちみたいなのをやってた、そういうムーブメントが実は起きてましたよみたいな、
うん、
それを主人公で起こせよっていう、なんか、何も、
ね、
SNS 実は生きてない話だなと思ってて、
そうだね。
そうですね、そこはなんかすごいもったいないなって私も思いました。なんかもっと、その、例えば最初にそういうふうにつぶやいたりするシーンがあるんであれば、通信だけは大丈夫とかっていうふうな話に持ってって、
うん、
その、それこそもともとゲームをすごくやってるキャラクターだっていう話なんだから、うん、そのゲームの友達とお互いに情報交換することで、うん、なんかその協力してこう ゾンビを避けながらどっかに行って何かこうミッションクリアじゃないけど、うん、そういうことをしたりとかっていうふうなことができたらもっと面白かったなっていうのは確かにすごい思いますね。
と、うん、いうかあの、タイトル見た上で最初にああいうネットゲームやってるっていう描写を入れただけで、うん、絶対その話だと思ったけどね。
うん。
あの、振りとしては絶対そういうやつでとかで、あとその最初は投稿とかして調子乗ってたけど、うん、あれだんだんこの投稿してる人が減ってきて、あれ俺だけになってきた、
はいはいはい、
みたいな、そういうためのああいうわざわざ変わったタイトル使ったかなみたいなになるかなって勝手にさ、勝手にイメージしてから、どんどんどんどん普通にサバイバルだなみたいなね。
あ、だからキャラクターとしてもよくわかんないっていうか、うん、本当にゲームで培った何かでサバイバルに生かすとかも別にないし、
うん、
なんかそもそもこのユアインがいくつって設定で見せてんのかがさっぱりわかんなくて、お前学校行かねえのみたいな話になって、
そうね、学校行かねえのか、本当仕事行かねえ、だからただのなんか道楽息子のなんかもわかんないね。
ネットゲームが。学校、そう、学校行か、今日行かねえのみたいなこと言われてて。
ああ、
何歳の何の、どういう役割のキャラクターみたいな。俺、テネットの主人公より空虚だと思うよ、これ。
おお。
何にもないよ、ね。属性すらないと思うよ、俺、これ。
なるほどね。
何か属性ついててもいいと思うんだよね。うん、ゲームが好きですとかいうキャラでもいいよ。関係ねえもん、こういう話。
うん。そうね。まあ、しかもゲームもね、なんか別にね、韓国はネットゲームみんな結構やってるっていう、
うん、
こともあるしっていうね、うん、あの、そうそうそう、愛の不時着でもネットゲームやってるっていうネタ入れてたし、
あ、みたいな、そうだね、うん、とかやっぱあとゾンビルールの不明さみたいなのも、うん、やっぱり結構8階の住人のあの動きにも関わるなと思ってて、
はい
はい、要はベランダの下に見ている人、あのゾンビたちって誰も弱ったり、まあ、元気に生きてるんですよ、ずっと、
うん、
っていう中で、あの8階の人たちが妻をね生かすために、
うん、
ああいう聖者を引き連れて中でね餌として与えるっていう行動原理になるっていう感覚がもう分かんない、
うん、
ほっといても元気に生きてるゾンビしかいない中で、
うん、
そうしないと彼女は生きていけないんだって思い込むっていうプロセスすら存在しない気がするんだよ、この映画に。
そうだね、だから普通で考えればゾンビとして考え、まあ、ゾンビとしてあの中の体ではゾンビってものに固定化してないからっていう部分はあるけれども、
はいはいはい、
まあ、ゾンビ映画的なセオリーで考えれば、
うん、
そういうことできるはずなんだよね。要はあのどんどんどんどん朽ちていくから、
はいはいはいはい、
意識が朦朧としてもうなんかあの動きが遅くなってみたいな、
うん、
まあ、そもそ もゾンビがなぜあの走れないとか動きが遅いかというと、もともとは、ね、墓場とかに入ってる死者だから、もう腐りかけの、ね、肉体だから動きがのろかったりとか思考が鈍いっていうことだったから、
うん、
それに進んでるっていうのはこれはこの妻が何か食料を食べてないからだって勘違いして狂っちゃったお父さんっていうやり方できたもんね、同じことさせるっていうね、うん、
最初のニュースの時点でめちゃめちゃ早い時から、
うん、
ゾンビの生態みたいのすげえ報じてるんだよね。
あ、そうかそうか、
人間の匂い分かります、うん、目見えてます、で 当時のそのね人間的な行動を繰り返してる人もいます、いろんな、個体があって個性もありますみたいなことを言ってんだけど、何一つ生きてないですよこの話で。
まあ、消防士ゾンビが上がってくるぐらいですかね。
あ、ぐらいですね。ぐらいです。確かに。
そうそうそう。
取ってつけたように。
そうね。消防士ね。うん。
その一点のみですね。消防士のみですね。
うん。
それ以外、あの、どうでもよくて、もう一律に何にも思考してないですよっていう体でも全然いいレベル。
うん。まあ、もう基本的に後半から軍団あのゾンビだから、あの、うん、ワールドウォーゼット的な感じになってくるからね。わらわらわらわらわら、わらわらわらわら。
走ってましたね。
うん、走ってましたね。
走ってわらわらっていう。
でもなんかもう舞台装置としてのこのアパートマンションとかはすげえいいと思うんだよね。
そうそうそうそうそうそう。
ただ活かしてないっていうか。
そうね。
うん。面白い要素を見つけるのが難かったです僕はね。
うん。
本当にそのレーザーポインターのところもまあでもまあまあまあ唯一ねフレッシュなシーンではあったと思うけど。うん、
まあなんかハッとするっていう。
そうね。
そういうような表現にはなってて、個人的にはあそこは。よかったなと思ったぐらいなんで、別にあそこのどこまでの意味とかは別でね。
でもね、ああいうやり取りしてたら8階の人気づいててもいいだろうっていう感じもするしね。
そうだね。
あんな紐渡してるし、うん、ドローンも飛んでる中で、
うん、
下の階の人生きてたんだって思ってねっていうのもなかなか、でしかもなんか聖者に引き連れていろいろやってるっていうね。
引き込んでたのは同じ階の人たちを引き込んでたぐらいなんだろうね。自分で動けないからね、とは思うけどっていう。
ピンとこないですね。これは生きている映画なんですかって僕はちょっとね。死んでませんこの映画っていう。
うん、なるほど。
ごめんなさいね。なんかいいシーンとかあれば。
なかなか難しいですよね。
ちょっと、だからまあそのリアリティ路線では、うーんって感じだったので、まあ別の視点で見たら全然違うのかもしれないから、ちょっとね、そういうところでちょっと掘り下げてみるのもどうかなと思うんですけども。
なんかいろんな要素をごった煮にしてまとまりがなくなっているんだなとは思いましたけど、見てていろんな展開がこう起こるは起こるんですけど、なんか全部特につながりがないので、
こういうのを入れちゃおうってみたいな、
こういうのやっとこうみたいな、この奥さんを食べさせてる旦那入れとこうみたいな、そう、このタイミングでっていうタイミングで、
まあちょっとハッとしたけどね。だからあの理由がそれだったから、あ、そうなんだと思ったけど、あの、まあ、あのいわゆるそのやっぱ韓国映画だから、実は潜んでたあの猟奇殺人みたいな、はいはいはい、別のジャンル入れてきたかみたいなところで一瞬ハッとしたけどみたいな、まあそれも逆に言ったらそれだとしてもあの目新しさでもないしみたいなね。
ないしね、
韓国映画的にはねっていうのはあるしね、
だからやっぱなんかあのやっぱりどうやってサバイバルしてきたのかってことに対するやっぱ答えを結局はぐらかされたのもあったから、なんでこう人に振る舞えるほどねあの飲料水が残ってるんだろうとか、まあそもそもなんでそういう催涙弾とか持ってるタイプの人なのとか、あの何の説明もないですよね。
そうだね。
もともとみんな武装してる人たちが住んでるマンションとかなわけじゃないはずですし、なんかそういう例えばカラビナ持ってるとか、あのなんかあの崖登ったことあります
ね。まあだからちょっと あの子はだからそういう系の登山系の何かがあったんだろうなとは。
あったけど、そうそう、でもユアインの隣の家の人もあのそういうタイプで。
ああ、そっか。
はい。
で、流行ってたのかな。
流行ってんの？各界の人もなんかね、いろいろあって、偏りすごいっていうか、相当流行ってるんだったら、まあ、それはじゃあそうなのかなって思うけど、そしたらそれこそね、EXIT みたいにもう、あの壁よじ登ってどうにかしようとする人もいてもおかしくないかなぐらいのね。
だからなんかそうあれだよね、やっぱイグジットとかも実は話自体はストレートでそんな何もないんだけど、もうイグジットはそこじゃなくて、
はい、
もういろんななんか新しいあの表現じゃないけど、こういうものとかを面白く見せたいんだっていう気持ちが伝わってくるのがやっぱりああいい映画だったなと、一個一個に対してね。
今思うと本当に、
別に中身なくてもそういうものとしてあのみんなに伝えたいんだって感じが強い作品自体やっぱりいいなとはやっぱ改めて思うし、そういう点では今回のはそういうところも薄いし、だからなんかね、いろいろね、さっき畑さん言ったようにいろんなやつ入れてんだけど、これ入れときゃ新しいんじゃないとか面白いんじゃねみたいな、まあ、やっぱりプロジェクトワーに近い何かが。
あ、そうね。だからこう本当に短い時間で気楽に見れてよかったな的な、映画を作りたいですって人ってそんな別にいないでしょって。
ねえ、
そうなっちゃいました、西川
って感じですね。それがまあ何かやっぱり企画先行で、こういうものを作る、だから言えば、監督さんとかから あのあれじゃなくて、やっぱり企画先行でプロデューサー同士がいろいろああだこうだっつって、でこういう企画やろうぜって、こういうもの入れようぜって、誰通らすっつって、なんかこれ受けてくれる人いないから、なんか新人にやらせようぜっていうような感じが見えるというか、
そう、
ね、実際どうかは知らないけどね、そういうことも想像するような感じでしたね。
やっぱこれ、こういうタイトルにするんだったら、やっぱり SNS はめっちゃ活かさない
といけ
ない。
そう、何のためにこのタイトルなんだっていう。
で活かせる要素は全然あると思うんだよね。
あるある絶対あるし、
自分が最初にハッシュタグ生き残らねばみたいな、鈴木敏夫的なことを言って、だからもう誰も助けてくれないっていう中で、自分が助けを求めている人のハッシュタグ見つけちゃって近くにいるのに気づくとかさ、
どうしようって葛藤した上で、
そう何も持ってない俺、EXITみたいに訓練もしていない、
そんな
俺が助けに行くのかとかさ、何でもできたけど、これ籠城する理由も分かんないし、
そうね、
理由っていうか籠城にできるサバイバルが整ってないから、籠城できるのっていうところ、まずどうやって暮らしてんのかが本当に分かんなくて、
そうだね、
霞でも食って生きてるのかなっていう
あの災害とか結構台風に備えてとか、まあ、コロナもそうなんですけど、いろいろありすぎて、なんか見てる方もなんかこう引きこもりリテラシーが上がってる
っていうか、そうだよね、
ライフラインが切れた時どうなるかって結構みんな分かってる状態で見ると、ね、すごい気になっちゃう部分が多くて、
そうね、逆に今これが出て公開したことがマイナスになってる
確かに引きこもりリテラシーがもう、ね、計らずも上がってしまった状態で、ちょっと生半可なサバイバルものを見せられても、俺らの日常以下じゃねえかみたいな。
でやっぱりなんなら今見るんだとしたら、面白くなくてもそこの引き伸ばしで引きこもりのリアリティを見せるってこと自体は、今やると意味あったのにねっていう。
そうね、しかもなんかさ、主人公すごい前半にさ、なんか冷蔵庫をさ、ドアの前に塞ぐための壁として置いてたんですよね。
そうだよね、
でなんか電気通ってたんですよ、そこ。
そうだ、光ってたね。
光ってたね。どういう
俺らが知らないけど、バッテリー式とかがもう売ってるんでしょうか。最新式でね。
セットの都合だなみたいな感じのさ、もう冷蔵庫の中身を諦めるか壁を作るかみたいな葛藤をまず入れろよみたいな。
そうね。それか。やっぱそのリアリティを見せた方が今面白いし、こういうものはそこにしかないんだとしたら、延長コードどこだ、延長コードどこだって探すとか、そういうものでやっと作りましたみたいな。
そうですね。
とか その方が逆に面白いよね。
面白い。そこだけで面白いと思う。
そこだけでね。おお、俺もそうするかもみたいな。
そうするかも、そう。だからなんか、そうするかもとか、こうなったらどうしようっていうことを作り手が、彼らの主人公とかの立場になって何一つ考えてないっていう感じが強いよね。こうなった時どうするとかじゃなくて、もうね、あの本当にそのベランダで女性の警官がね、襲われて落とした銃、これをどうやっていかにストーリーに盛り込んでいこうかとか、そういうことばっかりに意識が向いてて、もう別になくていいっていうか関係なさすぎるから、無理にそこあの話に入れなくてもいいし、なんならこの1階に降りてから移動するとかいうあの感じとかも、なんかもうむちゃくちゃすぎるからさ、やってることが。
そうだよね。だ
って
さ、
なんか急に超人になったじゃん。
そう すごいね、強かったね。しかもさこうね、しかもその前にさ、高所恐怖症でってさ、あんなにさあのネタ振りしといてさ、あっさりいったよね。
な、考えてないでしょ、
ね、そこの躊躇 何もないのみたいな。ええみたいな。しかもなんかそのままさ、まああそこなんとか1階の入り口まで行きましたっつって、ね、あの引き入れたら、え、中にいないのみたいになっちゃうしな、あそこで閉めたから大丈夫みたいになっちゃって。
俺は中から出てきてたけどねっていう。
そうどうなってんのみたいな。
急にいなくなるし、エレベーターもめっちゃ血とかついてんだけど中に何にもいねえの。
そうね、
誰か片付けてくれたんだっていう。じゃあいるよ人、普通にっていう、生きてる人がね。 ちゃんと毎日清掃してるよこれっていう。
そうね。
もうね。
やっぱエレベーターとか使うならさ、やっぱさ、こう入っててさ、例えば死んだ人とかさ、うん、なんかゾンビ化しないで死んだ人とか、うん、ガタンガタンガタンってさやっててさ、動けないから、ああ嫌だけどこれ引っ張んなきゃとか、そういうのとか入れればいいのにね。
そうだよね。いやもうそれだけで面白くなりそうなのに。
要はゾンビもののなんかこう体感性って気持ち悪さとか嫌さとか痛さとかだから、それがあの一応売りだから、そういうものを入れていくだけでいいので、
うん、そうだね。だからやっぱこう導入がなくなってしまったことによって、日常から非日常に転換していくっていうゾンビものの一個の楽しさみたいのがそっくり抜け落ちてるんだよね、うん、だから彼らが演じてる非日常がもう観客にとって日常に見えるから、あの面白さを見出すのがすごく難しくなるっていうか、うん、あそういう世界なんだこれっていう受け入れが容易に変換できちゃうっていうね、
うん、
なんかこうぬるいところがあっても、あ、まあ、そういう世界なのねっていう、それはやっぱ面白さにつながらないよね、
うん、
だから主人公のやっぱ危機感も全く伝わってこないし、ほっといても別に生きられるでしょっていう感じが強いじゃない、
うん、
特にもう向かいに住んでるね、水をやっぱサボテンにあげる優しい人ですけど、自分の飲み水のシーンがないから、うん、えっていうところからのインスタント、ね、ラーメンでね、
うん、
ジャジャ麺作るときは、まあ、とっぷり水入れてたんで。
そう、あそこね、しかもこうラーメン入れるとって、あのチャパグリみたいなことするみたいな、
うん、
お互いしやってるみたいな、そういうことなの、ね、みたいな、
なんかスプリットスクリーンで謎のね、
ね、
脇あいあいと、ただ日常に見えるんですよ、ただやっぱり。
そうね、
サバイバルシーンじゃなく、
うん、
全然あるでしょ、もっと。ああ、風呂場に水でも溜めとけばよかった、今あるのは、あトイレの水しかないかとかさ、
ね、
もう何でもいいと思うんだよね、いくらでもドラマ作れると思うんだけど、
うん、
本当にないから、やっぱ2つのセットで作ってる、なんだろう、もう簡素な演劇みたいな感じですか。ちょ、ごめんなさい、演劇を舐めてるわけじゃないんですけど。演劇であっても可能ですよねっていう、うん、ある程度ですっていう、あのディティールを詰めなくていい小道具とか、
うん、
甘さみたいのがちょっと強すぎて、なんですかね、これ好きじゃないですね僕ね、これは。
まあそうね、だからやっぱりこう本当に全体的にこう別に志が高いからいい問題ではないわけですけど、はい、娯楽作というこの自体は、はいはい、それだとしてもやっぱりちょっと企画が弱いというか、本当にあの適当な P が何々ちゃんこれやっといて案件みたいな感が、うん、こんな感じでやっといてみたいなを押し付けられたみたいな感じの映画ですね。
なんか与えられた企画をとりあえず形にしてみましたっていう、
そうそうそう、こんな感じがねしますよね、うん、
そんな映画は見たくないかな、
うん、
なんか全然さらに予算かけなくてもっと面白くできそうだなっていう、
うん、だってゾンビ映画ってそういうね世界だっていうのはね、世界共通の認識だからね、低予算で、
そう、ね、
あのアイディアさえやればとかね、
うん、
そういう代表ですからねこのジャンルとしてはね、
一個もアイディアない。だからレーザーポインターをなんか使えよじゃあ後で。
そうだよね、
うん、目見えるっていうゾンビの手だったから、じゃあ目くらましに使えるねとかさ、
うん、
なんかあんだろう、ゾンビを誘導するためにレーザーポインター使えるねとかさ、
うん、
なんかあんだろう。もう何にもねえじゃねえかこれ。やり直し。勝手なこと言ってますけど、
こんな辛辣なのも初めてじゃないですか。同じ186回の中で。
そんなことまで言うタイプの映画なのかすらちょっと怪しい。
わかんないね。
ちょっとすいませんね。
こたつピー的にはやり直しと、すべてやり直し。
だってアイデアというかね、あの毎週ものでゾンビやろうよっていう企画自体は面白いから、
うん、
いくらでも面白くなるでしょこれ、
ね。だからなんだっけ、勝手に震えるの案件でもなく、はい、こう変えればっていうことでもなく。
そうですね。
はい、最初から
やり直しですね。ハッシュタグやり直し
ってことで。ハッシュタグやり直し、
うん、ちょっとまだ生きてないですねこれね。
うん、
第一行の準備行みたいなぐらいの。
そうそうそう、
そんな感じですね。
そうかも、うん、準備
行。だからもうね、適当にね考えないで振っちゃう P だから、 すいません新人がね書いてきてこういうのできましたって入れ全部入れ込みました、うん、入れ込んでね OK 行こうみたいな、
うん、シャークタワーリテル OKOK みたいな
そんな感じもするような
もう一個山場あるじゃあ8回入れますみたいななんかね、うん、しかもさ双眼鏡覗いてさ8階に人いないっていうのを調べてるっていう手があるところから中でガンガン生きてる人がいるっていうのもなんかねって話なんですよねだから、うんうん、
そう8階行くロジックは本当に弱いよねって
弱いね、うん、私階段とかガンガンゾンビ別に登れるし、
うんうん、
その階だけがあの安全っていうロジックにまず結びつかないじゃないですか、う
ん、結びつかない
なんか音立てるだけで登ってくるからなんかねそうそうそうさっぱりちんぷんかんぷんですしなんかねやっぱ8階に住んでる人やっぱあそこに定住してる人じゃないとかそういう方が面白いと思うんだけどね
うん
あれこの人たちもここに行き着いたこの人行き着いたのかなみたいな
うん
ここのこと詳しくないなとかさあこの人次から次へと隣の人ゾンビ妻で殺してって乗っ取ってって暮らしてってんだなとかさ
うん
ね、人間の食べ物を食べて夫は生きてるわけだしいやーいくらでも楽しそうだけどなこれというわけでね多分チャムレーの見ていた、ウォーキングデッドがおすすめです、
うん、おーなるほどそのまとめで、
うん、はいということでまあでもあの韓国産のねファイナルエクスプレス、うん、新幹線ファイナルエクスプレスは続編が控えてるということで、
うん、
そちらはね
半島
半島って意味の言葉、がタイトル
あじゃあプサン行きだったのがもう全体になったってことです
ねそうだね
うん、
うん、
そうだねだから半島とかなるとあれかねもう韓国とか北朝鮮とかなくなってるみたいな感じになってるかもしれない、
ね、ああそうだよね本当にあれはやっぱ朝鮮戦争の話をバックボーンにした、
う
ん、
そうそうそう
映画だったっていう
らしいっていうことも考えるとみたいだねなんで俺たちは関係ない映画のことを喋ってるんだろうとい
やあのこの生きているの全体の熱量で今の方が高かったですよ。
失礼な話よね。
そうですか。
確かに、うん、本当にチョ・イルヒョンさん的にはこれはやっぱ初監督作品ですから、そういう大事にした方がいいですよ。こういう若い才能は。
まあそうまあでもね分かんない。いや納期問題とかあるかもしれないからな。力ないと。
まあまあまあそうね。だちょっと強い意志を持って表現したいことがあるタイプには見えないっていうところが残念
あそれはありますね、うん、
だからいきなりねあの職業作家として生きていくっていう道を歩んだんだったら構いませんけれども、うん、何ですか僕らは僕らっていうか僕は何です
か分かんないですけどこたつピーなんじゃないですか
すいませんなんかすごい偉そうだな何にも
金は持ってないけどピーなんじゃないですかこたつピーなんじゃ
新幹線ファイナルエクスプレス、
うん、
まだ見てない方はぜひ見ていただいて、ま
あ、そうそうあそれに連なってさっきも言ったように結局結構ね韓国ゾンビものっていうのがいろいろ出てきてるからね、
うん、
そういうものをこうまた見てもらったらまた違う発見とかあるんじゃないですかね
あそうですねもうあのゾンビものって本当に新しいステージにもう入ってきてて、うん、いろんなジャンルミックスも当然されてるし、うん、いろんな開拓する道が開けてきた中でこれっていうがっくり感がどうしても強いっていうのもあるんで
うん
本当にゾンビ全く見たことないですって人にはねおすすめできるかもしれないですね。ハッシュタグ入りもね。
うん。だ入り口みたいな。
入り口ですこれはもう。
うん。まあ結構ねストレートな、うん、あの老女サバイバルものだからね一番王道だというゾンビとしては、
ね、形
としては。
ということで、うん、皆さんもぜひあの韓国産のゾンビだったりゾンビ映画そのものをねいろいろこう追ってみるといいんじゃないでしょうかということで、次回は暗い映画いただいております。やったぞ久しぶりにできるぞ暗い映画ということでさあどなたからいただいてやるんでしょうかラジオネームテレ東ミロさんからいただきました、こんにちはこんにちは
こんにちは
こんにちは
こんにちはいつも楽しく聞かせていただいております今回推薦していただくのは来ました男はつらいよ5作目の男はつらいよ望郷編です男はつらいよ望郷編は3作目4作目とシリーズから離れていた山田洋次監督が最終作のつもりで監督に復帰した作品です前身であるテレビドラマ版で主要キャラクターを演じた人たちが違う役で出演するというなんかあいつ俺の知ってるやつにそっくりなんだよなみたいなメタ的なセリフも楽しい作品ですが男はつらいよの要素が詰まった集大成的な作品です男はつらいよといえば全国を旅歩く旅映画シリーズですが本作は唯一トラさんが冒頭ラスト以外は東京の外に出ないお メインロケ地が東京都内の作品でもあります。自粛期間の今見るのにちょうどいい作品ではないでしょうか。感想は来たら嬉しいですということで、やっていきましょう。これもう今絶妙に合ってるということで、
だからネットフリックスにシリーズいっぱいバーッと入ってるんですね。
そうなんだ。ということで、ネットフリックスでこちら見られますんで、皆さんもぜひ見てください。男はつらいよ、望郷編です。感想待ってます。じゃあ次回見ていきましょう。では、エンディングです。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、おまけです。ただただいないので、今回もおまけから映画ファンの集いのお知らせをします。毎月やってますけれども、オンラインで今映画のおしゃべりをしたい人を集めてオンライン映画ファンの集いをやっております。で、今月は10月24日の土曜日にの午後、15時ですね、はい、3時からやります。チケットの方がちょっと今どういう状態かはわからないんですが、まあ、Twitter なりなどで確認していただければ確認できると思いますので、まあ、これ無料のイベントになってますんで、こういうふうにドイラジみたいにいろいろ喋ったりできる人が見つかるかもしれないということで、もし興味ある方いましたらちょっと検索などして探してみて、申し込みなどしてみてください。お願いします。
はい、
各コーナーへの投稿はもちろん映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークでは、マリッペが知りたい映画で絵を描くシーン、新作映画を鑑賞する急げ映画館では望みを扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛では、男はつらいよ望郷編をみんなで鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名はアットマーク映画アンダーバーファンアンダーバーラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグトイラジひらがなでつぶやいていただきますと感想が拾えて僕らのやる気が出ますので、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、そして次週僕は先ほど言った通りミニオダイトークでマリッペが知りたい映画の絵を描くシーン、そして実現映画館ではのぞみやってきますということで、見た人ぜひ感想ください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと、生きているこたつと、
生きてるのかな、おまけと、
死んでしまっていないよ帰っちゃったマリと、
生きている気がします、あたでした。
またねー、
またねー、
またねー、たね
ー、ハッシュタグまたね
ー、ありそう
Ha 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 ha.